を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和、微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。山下先生、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、番組をお聞きになって、はい、終了と同時にいろいろなご質問いただいてるんですね、はいはいはい、で今日も実は先生に聞いてみたいということで、はい、A さんというハンドルネーム、はい、A さんの、はい、メールを持ってきました、はい、ちょっとまずご紹介します、はい、ここ悲しいニュースがいろいろあるんですが、小学生が誘拐され、はい、殺されるというニュースとか、それから虐待のニュース、うん、胸が痛いニュースが連日起こっています。被害者の娘さんの、父親の言葉というので、はい、なぜこんなことが起こったのか、しかもそれがなぜ私の娘なのか、うん、全く私には理解できません。怒りを感じようにも悲しいとかの感情を持つ前に、なぜなのか、一体何がどうしたのか、どう気持ちを保っていったらいいのか、日々苦悩している親御さんの気持ちを考えると、私も同感なのです。このような事件が起こるたび思ってしまうんです。神様なんているんだろうかと。いるとしたならば、なぜその子が被害者なんだろう。変な話、なぜ私の子ではないんだろう。そんなことが頭に浮かびます。なぜ被害者の子は被害者に選ばれてしまったんでしょうか。信仰が深くない私だからわからないんでしょうか。こんな風にね、書いてくださって、ね、私もこうなんかいただいて読みながらね、もう胸が痛くなっちゃって、はいはい、おそらく、テレビのニュースやネットのニュース見ながら、みんなこういう気持ちって共通して書かれちゃったりしてるんじゃないか。
やっぱりそうだと思いますね。
で、本当にわからないので、率直な A さんの気持ちをこの番組にぶつけてくださって、ですからちょっと他のご質問もいただいてたんですが、ちょっと急遽、ね、A さんの質問を先に取り上げさせていただいたっていう事情もあります。で、なんとなくこう、ソニュース続いてきたかなっていうこと
そうですね。はい。
なんか、うん、
そうなんですね。大体ね、その何か被害があるときって、その犯人と被害者の間に、こう、なんていうんでしょうか、つらみの関係があるっていうのがあって、それはなんとなくわかるなっていう、ことが多いんですけども、最近の事件はそうじゃない、ただやってみたくてやったとか、もう全くわからない、たまたま見たからその人が選ばれたとか。
そういう、なんか誰でもよかったとかね。なんか、本当にこう心が痛むこと、それからそうじゃなくて、例えば高齢者の車の運転なんかでも、そんなつもりなくこう事故になって、こうぶつかって亡くなる方が出ちゃったとか、さまざまなぜって思うような、
そうですね、本当にどうしてっていうふうに思う。
A さんのおっしゃるようにね、どうして、その方なんだろうかっていう、これでも私以前からもね、例えば秋葉原で通り魔事件が起こった時も、どうしてその方々がそんなに何人も悲しい思いしなきゃいけないんだろうかっていうの、その都度、もう大昔からもしかしたら、このことってみんな心に思ってるのかもしれないなって思いますよね。
そうですね。で、こういう疑問に答えるときに、やっぱり、ある宗教の信仰者として、どうしても自分の宗教を弁護したくなってしまうことってあるじゃないですか。これは本当に神様がいるんですかって、神様ってひどいお方ですねって言われちゃったら、いや、そんなことないって一生懸命神様の立場に立って、それを答えようとしてしまって、なんか自分の分を超えたことを言ってしまう危険ってすごくあると思うんですよね。あるいはこの機会をなんか悪く利用してですね、自分の、なんていうんですか、信じてる宗教を拡大するために、いや、それはその人が、いや、実は、人知れぬところで、 こういう問題を抱えてるからこんなことが起こったとか、あるいは先祖のせいなんですとか言われちゃったら、すごい嫌な気分っていうか、でもそれでも我にもすがりたい思い、答えを知りたいって思う人にとっては、なんか権威ある人がそんなこと言ったら、いや本当にそうかもしれないっていうふうに思ってしまいますよね。
そうですよね。でこうなんか私のせい、
はい、はい、私のせい
って思っちゃったらもう
本当に、いやこれはね結構起こりやすいことだと思うんですよ、私のせい。あの時にちょっとあの目を離した隙にこのことが起こってしまったとか、もうちょっと一緒に行ってあげればよかったとか、もうちょっとなんかしてればこんなこと起こらなかったんじゃないかっていうふうに、全部私のせいっていう気持ちになってしまう。でその、いやそうじゃないって答えを聞きたいのに、そうだっていうふうに言われてしまうと余計辛くなりますよね。
まあ、人間関係なんかも壊れますよね、はい、
そうですね、
あなたが悪かったからっていうふうに責めたい気持ちも起こってくるでしょうし、
それでやっぱりこの問題を取り上げるときには、やっぱ人間としての限界がやっぱあるんだな、誰一人としてこの問題に答えることはできないと私は正直に思いますね。まあ、クリスチャンの立場として、まあ、言うことができるとすれば、私にはこのことの意味がわからないし、どうしてそんなことが起こったのかということを、丁寧に説明することはできませんけれども、でもやっぱり神様は愛なるお方だから、決してこのその人にとって、この被害者にとってもその家族にとっても、最後までこのことが不幸な結果に終わってしまうということはない。特にキリスト教の場合は、そのこの世だけのこと、この自分が生きている世界だけのことではなくて、その死後の世界のことも含めて考えると、そこにやっぱり神様の答えが待っているっていうことを信じて、答えるしかないかなっていうのがあるのと、もう一つはやっぱりあまりにも神様を弁護するためにそんなことを言うんじゃなくて、そうじゃなくてその人の気持ちを受け止めるし、自分にもわからないということを正直に答え、そしてあのその人と一緒に歩んでいく、寄り添って生きていくっていうことの方が、この、まあ、一人の信仰者として正しいあの生き方なのかなっていうことを思いますね。
私もちょっと身近なところに、やっぱりその方も A さんなんですけど、あの本当にあの可愛い、
はい、
まあ、子供とか、あのお子さんの孫、お孫さん、はい、あのプールで突然やっぱり目を離した隙に、
はい、
で命は助かったけれども意識が、はい、でその状態を抱えながら、
はい、
でも今本当に希望を持ってこう祈りながら、一歩一歩守られて歩んでらっしゃる、その姿がね、本当に私たちも共に生きるっていうことを思わされて、あのこうなんかとても教えられることがあるんですよね、なんか全てのことがダメってこう言わないで生きておられる、こんなこともあった、こんなこともあったって伝えていただくとね、守られてるんだなっていうことを思わされてと思うの で、
そうですね。
でもなんか私たちなんか弱いから神様にこう どうなっちゃったりとか、どうしてとか言いたくなっちゃったりとか、
はい、
どうしてこうなのって言いたくなっちゃう気持ちも出ちゃうんですよ ね、
そうですね、まあ、それはそれでいいと思うんですよね、本当にわからないことがあって、自分の心でも受け止められないことは、もう神様にどうしてなんですかっていうふうに、叫ぶしかないと思いますね。
本当にだから、あのよく、ね、ニュースなんかで私たちが実際知ってない方で、あのそのニュースにお出になって、その辛いお立場にいる方が一日たりともこのことは忘れたことがないとおっしゃるし、あの、
ね、
震災のことでもそうですよね、7年経ったって、絶対に忘れることはできないって皆さんおっしゃるし、本当に私たちは人間であるということなんですよね。
そうですね、はい、
うん。
でもやっぱりそういう人間の世界、生きている世界の中でやっぱり共に生きていくっていう姿勢がやっぱり大切なんじゃないかな、
うん
うん、そのことをやっぱり神様は、ね、まあ、あのこの私に求めている、自分自身に求めているんだっていう姿勢で生きていく必要があるんじゃないかなと思うんです、うんうん、誰かを批判したり誰かをこう責めたりするんじゃなくて、やっぱり共に生きていくということが、
まあ、ついついそうなっちゃって、もうよくサタンの思うつぼよってあの言う人もいるんですけど、なんかこうついつ
い、
もう攻撃攻撃ってなっちゃったりとかね。
そうですね、はい、
うん、 でもそういう自分がやっぱり平安がなくなっちゃいますしね、自分の気持ちも辛いまま続いちゃうし、はい、そうですね、うん、まあ、A さんだから本当にこうニュースを聞かれて本当にもう自分のことのように、もうほんと辛い、
はい、
思わずこのメールをバーッと書いてくださったんだなと思って、
そうですね、
だから神様なぜですかっていうこの素朴な叫びですよね、これはみんなどの人も同じかなって、
そうですね、
はい、A さんに私、あのメールもね直接お返事したんですけど、本当に私ももう同じよって返事したんですけど、
そうだと思いますね、まあ、信仰者としてできることは、まあ、なぜそうなのか、まあ、それは、まあ、原因と結果の究明としてね、二度とこういうことが起こらないようにその手立てを考える上でなぜ起こったのかっていうのを考えることももちろん大切ですけれども、その信仰的な意味で哲学的な意味でどうしてこのことが起こるのかというのは究明してもしきれない問題だと思うので、やっぱりここで発想を変えて、私はその人と共にどうやって生きたらいいんだろうか、こういうこの社会の中で、あの信仰者としてどういうふうにその人たちと一緒に生きていくことができるのかっていうことを考えた方が、より前向きな、結果になるんじゃないかなと思うんですね。
なんかこう例えば聖書を手にした時に、どっか読んで、その時平安を得たいっていう時は、どんなところを開いたらいいでしょうね。
そうですね、特に、まあ、こういうさまざまな事件があるときに、まあ、現実から物事を判断して、神様いるんだろうかいないんだろうかっていうそういう結論に導こうというその思いになってしまいがちなんですけど、そうじゃなくてやっぱりこの神様がこの世界を甚だよく作ったという事実が聖書に書いてあって、でそれと同時に私たちの堕落によって、この世界が本当に混沌とした世界になりつつある。でもその混沌とした世界を神様が見放されたんじゃなくて、やっぱりその世界を救おうとしてイエス・キリストをお救わしになった。で、ここに神の愛があると、そう聖書に書いてありますよね。だからその言葉を信じて、その言葉をこう頼りにしながら、改めてこの世界を見直し、今自分に何ができるかということを考えることが大切なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
改めてその自分の、その今ある姿を、そういうところから見てみる、その時には見えなかったものも見えてくる、
そうですね、
そうですね、まあ、この生きている限り、おそらくどの人も、もう生きるにあたってはおそらく等しくいろんなことを抱えて、
そうですね、いろんな、壁にぶつかり、自分がどうしても解決できないような、そうですね、謎に包まれた事件に遭遇し、
で誰も それをなんて言うんでしょう、理論整然と説明しきることもできないでしょうし、本当にあれですね、あの A さんのこうなんかもうこの思いをなんかこのまま受け止めながら、一緒にこう生きていきながら、なお A さんの人生もきっとこれからもいろいろと課題も悩みもあるかもしれないけど、それをその時その時で捉えながら生きていけたらいいかなって思いますよね。はい、まだまだこの今の先生の話聞きながらも、こう続けてこんなことも聞いてみたいって A さんが今思われるかもしれないので、そしたらまたこのコーナーに続けてまたメールをいただけたら嬉しいなと思うし、それから今聞いてて、いや私はこんなふうに思うっていうお気持ちがあったらまたいただいたら、
率直に伝えてほしいですね。
そうですね、はい、今日はちょっと時間になりましたので、また先生続きもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のほほえみトークはラジオ牧師山下正雄先生のQ&A のコーナーです。このコーナーは毎月1回第3火曜日に皆様の質問にお答えしています。そしてプレゼントもあります。先月から先生の使徒信条の、CD のプレゼントに変わりました。使徒信条その1その2、この2枚の CD セットにして抽選で3名の、あ、ごめんなさい、5名の方にプレゼントします。どうぞあなたも申し込んでください。それから夏の福音の波キャンプ、あなたもいらっしゃいますか？締め切りも近づいています。ホームページのご案内を見てどうぞお申し込みください。お待ちしています。 それでは郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番微笑みトークです。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。